8月30日に朝8時過ぎ、堀越信二先生が主の御元に帰られました。金曜日と土曜日前夜式葬式が行われ、私はこの教会に多大な影響を与えてくださった堀越先生をたたえ感謝し、長文の電報をお送りしました。漱石に出てくるノアさんのようなイメージを持つ堀越先生を本当に懐かしく思います。くしくも5月20日が相愛キリスト教会、三重県の相愛キリスト教会と私たちの最大寺の剣道式が同じ日に行われて、神様の不思議な導きを感じます。さて、今日創世記の聖書日課で見ますと、実は今日は23章なんです。3年余り前の創世記が始まった時に、私は23章からマクペラのホラー穴の箇所で、お話をいたしました。まあそんなこともあって、今日は22章のこの大変有名な箇所からお話をしたいと思います。まあ、私たち人間がこの世界に住んでいる限り、決して忘れたり記憶が薄れたりしない物語があります。それがこの22章です。歴史の中でこの物語に勝るものがあるでしょうか。ただ一つだけあると思います。それがイエス・キリストの十字架の死です。しかもこの点において父なる神とアブラハムは友と呼ばれる、アブラハムは友と呼ばれる関係でしたけれども、しかし共通の悲しみを持つ友人であったと思います。父なる神はご自分のイサクにあたる御子イエス・キリストを死に渡しました。その死からイエスは逃れることができませんでした。しかし神様の無限の愛は危機一髪というところでアブラハムの手をとどめるために介入したのです。こうして神様はご自分の友を救われました。しかしご自身は救われなかったのです。さて22章の一節から一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。まず神の試みについてです。一節を見ますと、これらの出来事の後とあります。イサクが生まれ、いろんな出来事の中に順調に成長して、神様の約束はそのまま成就または実現していくかに思われました。しかし神様はアブラハムを試練に合わせたのです。神様が信仰者を、信じる者を試練に合わせられるというのは、まあ、時としてその人が神から離れ迷い出している時です。神様は試練を通して悔い改めに導いたり信仰を回復させられます。しかしアブラハムはそうではありません。神様がアブラハムよと呼びかけると、彼ははいここにおりますと答えました。神の呼びかけに対していつも全人格的な応答をすることができました。アブラハムは神様との正しい関係に あったのです。イエス様のことに思いを向けますと、バプテスマのヨハネからヨルダン川で洗礼を受けたイエス様は、悪魔の試みを受けるため悪魔に御霊に導かれて荒野に登っていかれたとマタイの4章に記録があります。御霊に導かれて試みに遭われたんです。イエス様は言うまでもなく、いつも父なる神様との正しい関係の中に歩まれました。それなのに試みを受けられた。しかも御霊に導かれてです。ということは、試みを受けるということ自体は罪ではないということを意味しています。誰かが試練に遭っているとき、あの人は罪を犯したからだというのは、私たちのこう異教的なものの考え方です。心象、筆罰、そういう思想が影響を与えるわけです。両面がありますね。悔い改めに導く、目覚めさせる試みと、さらに信仰や献身を深めるために試練を与える、この二つがあります。さて、ここで二節の神様の命令について目を向けますと、あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを捧げなさいとあります。イサクがアブラハムの一人子であり、どんなにこのイサクを愛しているかっていうのは知っておられました。愛している一人子イサク、その上で神様はイサクを捧げようと命じられたのです。神様は私たちに、私たちが最も大切にしているものを捧げられることを、捧げることを求めることがあります。そんな経験はありませんか？神様はイサクを、私があなたの示す山の上で捧げると命じられたっていうのは、それはモリアの地にありました。この地はやがてずっと後に、約千年後、アブラハムから千年後、ダビデ王が大変この戦いに立って順法満法の時傲慢になり、神様がその時禁じておられた人口調査をして、神の怒りを買いました。その裁きを受けた時、主の祭壇を築いて、全焼の生贄と和解の生贄を捧げたのです。その場所がモリアの地です。そしてソロモンはその後、主がその父ダビデに、ソロモンの父はダビデ王ですが、ご自分をダビデに表された場所、すなわちエルサレムのモリアの山の上で、主の家の建設に取り掛かったと歴代史の第2の3章に記しています。ソロモン神殿建設はモリアの地で、このことを歴史を振り返りながら書かれています。こうして見ると、モリアの地はまさに主の選びの地であり、やがて私たちの主イエスがこのエルサレムで私たちの罪の贖いのために十字架にかかられたのです。私たちのこの新街道グロリア礼拝堂の皆様の正面の壁はエルサレムストーンでできているのはご存知ですね。イスラエル大理石です。なんと意味深く味わい深いことでしょうか。さらに神様はイサクを全焼の生贄として捧げようと言われました。2節、全焼の生贄にするためには 人は動物を殺さなければなりません。そしてその後それを全部捧げ祭壇の上で焼いて煙にしなければなりません。これはアラノのマキアの時代からそうです。アブラハムはイサクを完全に捧げるように命じられた、つまり葬れと言ったんです。このような神様の命令に対してアブラハムは本当に驚いたと思いますが、神に向かってあるいは反論することもできたのではないかと思うのです。いくつかの理由を考えると、一つは全焼の生贄として捧げるということは動物ではなくイサクの場合人を殺すということになります。これはノアの洪水の後人の命を奪ってはならないという神様ご自身の命令に反します。また親が自分の子を殺すということは人情に反しますね。もう最近はそのようなことがしばしば起こり報道されているにつけて世も末だなと思いますね。さらにイサクは神様がアブラハムに与えた契約の子です。あなたの子孫から全人類を祝福する、そして数えきれない人々を生まれてくると言いました。そのイサクを殺すことはイサクを通して実現するはずの神様の約束や計画が無に帰してしまうということになりませんか。だからアブラハムはこう言えたんです。あなたの約束されたこととあなたが今命じておられることは矛盾するじゃありませんか。アブラハムは反論したでしょうか。
いいえ、
すぐに主の命令に従ったのです。二節のあなたの愛している一人をイサクと言われていますから、神様が意味もなく自分を苦しめるはずはないと信じていたでしょう。またアブラハムが一人子イサクをどんなに愛しているかもよくご存知だということも、その上での命令だということも信じていたと思われます。神様は冷たい冷酷な方ではない、愛なる方だということを信じていたんです。まあ、私たちが置かれている境遇状況の中で神様は冷たいなひどいなとそう思うことや状況があるいは経験があるかもしれません。でもアブラハムは信じていたんです。イサクを私に捧げようと言われていることから、もともと私たちは生まれるはずのない子だった、二人とも年老いて老いさらばえてもうとても子供を産むことができないのに、神様が与えてくださった子供だ、だから神様にお返しするのは当然だ、こういう信仰があったかと思われます。新約聖書のロマ書の12章にあなた方の体を生きた供え物として神に捧げなさい、これが合理的な誠の礼拝である。献身というのは神様にいただいたものを神様にお返しするということですね。私に捧げようと言われる神は神様のご計画をご自分で持っておられ、そのためにこのとてつもない命令を私にされたのだとアブラハムは信じたのでありましょう。さて3節から10節に目を進めていきますと、アブラハムは主の命令に従ったとあります。 速やかに従った。おそらく次の翌朝早くことを実行に移しました。翌朝早くっていうのはね、奥さんのサラにも言わなかったと思いますね。そんな大事なこと、夫婦は何でも分かち合わなければなりませんが、誰にも言わないで、まだみんなが朝早く羊飼いの仕事をして起き出す前にことを進めたのです。ロバに蔵をつけ、二人の若い者と息子イサクを一緒に連れて行った。後でというと従いにくくなります。遅かれ早かれ主の命令には従わなければなりません。だから同じ従うなら早い方がいい。献身でも献金でも、遅らせれば遅らせるだけ捧げにくくなります。私の経験からもそうです。次にアブラハムは自分自身骨を折って主の命令に従いました。自分で全焼のための焚き木を割ったのです。それが息子を焼くためのものです。しもべを連れて行ったんですが、しもべにやらせなかった。また御言葉通りに主に従いました。神がお告げになった場所へ出かけて行ったとあります。自分の都合で自分勝手な解釈をしたのではない。お言葉通り好みになりますようにという、あのマリアの御言葉に従う信仰と同じです。ここにこれらの中でアブラハムの従順さを見ます。アブラハムの信仰というのは従順であり、五節には確信があり、そして六節から八節に神への信頼、九節から十節に献身があります。確信というとで言うならば、五節、自分が主の命令に従うのだから主は必ずご自身の計画を実現してくださるという確信があったようです。だからしもべたちに、私と子供とは、私と子供とはあそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。こう言うことができたんです。六節から八節にイサクの質問で、お父さん、なんだイサクっていうわけですね。我が子イサクよ。親子の深い信頼関係がありますが、ここで火と焚き木はありますが、肝心の生贄の羊はどこにあるんですか。もっともな質問です。この時イサクはもう青年になっているでしょうから、100歳をはるかに超えたアブラハムよりも体力はあったと思います。そんな中でアブラハムは、神ご自身が全焼の生贄の必要を備えてください。前のお友達、聖書を読んでくれますか。前のお友達、聖書を開きながら読まないと聖書の話分かんない。面白いところ、すごいところ、いちいち説を言ってる。そのために説教のアウトラインに後で見れるようにしてる。説教分かんないのは聞かないから。学校の勉強も一緒です。本当にする人は授業中に勉強するんです。礼拝は勉強ではありません。目に見えない神様に会ってるんです。命がけで、神様が命がけなんです。礼拝する方が命がけなくてどうするんですか。 私はそう思って若い時から来ました。皆さんもそうじゃないですか。クリスチャン2世3世が信仰が甘いと言われるのは、甘ったるいというのは自分で求めてこないで連れてこられるからだと言われています。でも求めましょう。みんなは、若い人はこの教会にとってイサクです。さて、もうなんとかなるだろうと思って、その場限りで神様が備えてくださるんだとアブラハムはいい加減に言ったんではないんです。神様が本当に羊は用意してくださるという信頼を持っていたんです。9節から10節、神様がアブラハムに告げられた場所に行って祭壇を築きました。石で生贄を捧げる壇を築くんですよ。楽じゃないですよ。大きな石を積み重ねるんです。そこで担いできた焚き木を並べて、そういう仕事はイサクも一緒にしたと思います。若いんですから。そしていよいよ用意ができて、アブラハムイサクを縛って、どうしてイサクは黙って逆らわなかったんでしょうか。イサクの献身を見ますね。いや、イサクの従順を見ますね。イサクは神の御子イエス・キリストの肩ですね。そこで、あ、自分は生贄なんだ、気づいたと。どの段階で気づいたか分かりませんが、焚き木の上に横たわった時、しかもアブラハムが、父が刀を振り下ろそうとしたその本気の様子を見て、彼は逃げ出さなかった。まあ、ここでもうアブラハムはイサクを殺したも同じです。だから12節に、私に捧げたと神様はおっしゃってる。全焼の生贄として神に、実はイサクを殺すだけじゃなく、自分自身を神様に捧げ切ったんです。本当にこのところに危機迫る、身の毛がよだすような場面だということがわかります。11節から14節には、11節に神様が呼びかけていらっしゃる。アブラハム、アブラハム、2回呼んでいる。で、もう大事な場面になると神様は2回呼びかけるんです。例えばね、もうそれまでは神様はじーっと黙って見ておられるんです。アブラハムが本気かどうか、本当に従うのかどうか見届けていらっしゃる。私たちも見られていると思います。そしてアブラハムの献身が確かであると分かったので、ついに御声をかけました。危機的な時、神様はしもべの名を2度呼ばれる。モーセが燃える芝の中から声があった時、モーセ、モーセと声をかけられました。少年サムエルが祭司エリのもとに、まだ小さくして預けられた時、夜神様の声を聞いた。サムエルは、わらべサムエルは、それが神様の声だと分かんないで、エリ先生、誰かが、先生お呼びになりましたかと2回聞いて、 そしてエリが、それは神様だ。3回目どうしたか。
サムエル、サムエル、
はい、しもべはここにおります、どうぞお話しくださいとサムエルは言ったんです。これがサムエル預言のサムエルの名前です。はい、しもべはここにおります、主よお語りください。これが3、4歳でそういうことを言えたんですよ、サムエル出身のお友達。主の呼びかけに対してアブラハムはの2回呼ばれました。まだ他にもありますね。例えば新約聖書のシモン・ペテロ、あのペテロさん、あなたを今からサタンの振りにかけると言われたとき、シモン、シモン。それからまだキリスト教信者を、クリスチャンを迫害していた若者サウロを、エルサレム中のクリスチャンを迫害して、遠く北のダマスコのクリスチャンを迫害するために向かっていたサウロに、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。アブラハムは何と答えか、はい、ここにおります。これはまさにこの11節のやり取りですね。イサクを捧げた時にアブラハムは異常な興奮した精神状態にあったのではない、むしろ冷静に受け答えをしているということがわかります。いつものように主なる神様との生き生きした交わりの中で答えているんです。こうして神様の呼びかけがなされ、それが受け止められました。それを神様は良しとされたんです。12節、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げたと、アブラハムの神を恐れる信仰を受け入れてくださいました。そこで13節14節にその場所の名前をアブラハムはアドナイ・イルエと信仰の告白として名前をつけます。主の山の上には備えがある。でこのことがアブラハムから後のモーセにも引き継がれて、主の山の上には備えがあると受け止められていきました。ヘブル人への手紙にこんな言葉があります。場所はメモしてありますから後でご覧ください。信仰によってアブラハムは試みられた時、イサクを捧げました。彼は約束を与えていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。彼は神には死と死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型です。アブラハムがした行いは、神様がご自身の一人子イエス・キリストを死に渡して3日目によみがえらせたことを指し示す型でした。模型だった。さて今、あ、そうですね、私はこの箇所を読むと一人の人を思います。先ほど聖書を読んでくださった平川長老です。了解以内で話してます、ごめんなさい。 イエス様を信じて洗礼を願ったのはもう小学生の高学年。お父さんに洗礼をお願いしたら、お前はまだ若いからと言って待てと言われました。待ったのは7年間。後から来た同い年の人がどんどん洗礼を受けていくということが分かって、お父さんにお願いしますと言って受けてたんです。平川さんがずっと待つことができたのは、主の山に備えがあるという教会成人式の時の御言葉を自分への神様からの御言葉としてじっと持っていたからです。だから教会生活をずっと若くして励んでこられました。主の山に備えがある、今でも時々兄弟はおっしゃいます。その間お母さんを信仰によって病床洗礼の中で天に送り、お父様は長く過ごされて、そして晩年イエス様を信じて平安のうちに天に帰られました。主の山に備えがあるという言葉の真実さを本当に味わっていらっしゃると思います。最後に試みること、今日の説教題は神の試みと神の備えです。神の備え、この2つの間には矛盾と見えることや緊張関係があります。そこには神秘性があります。神様が共におられるということが、この神の試みと神の備えの中で見ることができるんです。21章、この前のページ21章の22節にこうありますね。その頃アビメルクとその将軍ピコルトがアブラハムに告げていって、あなたが何をしても神はあなたと共におられる。これはこれから何章かしてまた出てくるんです。これを言ったのはその地方のアビメレクという王様です。将軍ピコルと二人して、アブラムあなたはすごいな、あなたには神様がついてるよと。何をしてもっていうのは、アブラムが何したんですか。良い指導者だったんですが失敗もしたんです。アブラハムの妻サラは美人でした。絶世の美人でしょうね。で、自他ともに認めるところだったでしょうが、お金がね、アブラハムは奥さんにいろんな国々に行ったらお前は美人すぎるから危険だから兄弟だということにしようと。実際に異母兄弟なんです。で、サラにもそう答えるように兄ですと言いなさいと言わせていたら、アビメルクが正式に結婚の申し出をしてきて、こう拒んだら自分たちの命が危ないと思ってサラを差し出すんです。迷惑を受けたのはアビメルクです。まだサラと夫婦としての関係に入る前に神様がアビメレクに現れ、お前は何ということをしたんだ、そんなこと言っても私はちゃんと結婚したじゃないですか、兄だと言いましたよ、妹だと言いましたよ。でもサラから約束の子が生まれるんだ。でアビメレクとこの民族にものすごい危険なことが起こった。でアビメルクは神様にサラを返しますからと言って、実はそれで守られたんですが、まあ、そういうことも含めて神様が共におられる。もっともアブラハムの良い指導者ぶりにもそのことを感じていたでしょうが、神様が共におられるということは 二つの緊張関係、神の試練を受ける、神様がそこから逃れさせてくださる、この二つの間の理屈はわからない、頭で考えてそういうことをわかろうとする人はますますわからない。アブラハムはそんなことを頭で考えない。神様は命令をされる、神様がおっしゃることは絶対だ、神様の思うようにされる、神様がそれが試練を与えると言ってもその通りだ、そういうことをアブラハムは受け止めていたんです。それが神が共におられるということです。神が共におられるということは、自分の身に何が命令されてくるかわからないということを認めるということですよ。私はイエス様を信じるのが怖かった。神はトランプ大統領のようにもう即決でこうだという大統領権限を持っている、都知事のようにこうする、そういう首長のそれ以上の権限を持っておられる方です。そしてその民をじっと見て本気かどうか見ていらっしゃる。さっき先生言ったように、本気になれ、真剣に聞けと言ってるのはそういうことです。神様は見ていらっしゃる、私以上に。そしてその人の人生を通して神様がどんなふうに働くことができるかということを判断するために試練を与えられる場合がある。まさにアブラハムがそうでした。イザヤの預言にこんな言葉があります。57章15節、意図高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる、私は高く聖なるところに住み、高いところで聖なるところに住んでおられる方、もうご自分の思いのままに何をしてもいいというお方なんです。それをアブラハムは認めていました。でもこの後御言葉はこう続くんです。私、心砕かれてへり下った人と共に住む、へり下った人の霊を生かし砕かれた人の心を生かすためである。自分の弱さや信仰の足りなさや罪深さを知って、心が貧しい罪を悔いている人、へり下った人、そういう人を神様はちゃんと見ておられて、そして罪を許し、思いもかけない想定外の良い賜物を備えてくださる。アブラハムにとってイサクの代わりに羊を備えているというのはそういうことでした。ですからこの創世記22章は、私たちが神様の試練を受け取ると同時に、神様のそこからの脱出の道を備えてくださるということを受け取るんです。このどちらかだけを選び取ることじゃなく、両方を受け取る。これは神と共に歩むということです。どっちかといえばね、私たちはいいことだけを求めるんです。求めやすいんですね。でもこの両方を神様は備えてください。さて、さらにこれはイエス様の十字架と復活を表しているということはもうよくお分かりですよね。マルコの福音書にはいよいよイエス様が十字架を向かうときこう言われました。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、 立法学者たちに捨てられ殺され3日のうちによみがえらなければならない。捨てられ殺され3日のうちによみがえる十字架と復活があるんです。弟子たちに教え始められる。これからマルコの福音書は3回出てくるんです。同じことが十字架と復活がセットになっているんですね。これは切り離せないことです。つまり試みと備えです。十字架の死と復活。さてこれはイエス様のことだけではなく、イエス様を信じる主の弟子にイエス様はこう言われました。このマルコの8章35節34節から、誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についていきなさい。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのです。イエス様の生き方に合わせてイエスの弟子も生きていく。イエス様のために命もいらないという人は神様は帰ってその命を豊かに用いてくださるというのです。今日の聖書修法にコリント人への手紙10章の13節を紹介しました。あなた方のあった試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。備えてくださいます。使徒パウロは試練と脱出の備えというのはワンセットだとおっしゃってる、言ってるんです。試みを与える神と脱出の道を備える神は同じ神様です。この二つの面を一つに結びつけるのは、神は真実な方ですというこの言葉です。神様は真実で誠実な方ですから、試みも与えるけど逃れる道も備えてくださいという結論です。でだからこれをクリスチャンでない人に説明しても教えてあげて、ああいい言葉だなって、それはそれでいいんですが、本当に分かるのはクリスチャン。試練も受けていいですという献身の思いがない人に、もう私はいい備えだけ、いいことだけ欲しいんだと言ってる人には、この言葉のパウロの言葉の深さは分かりません。神様は本当に真実で誠実な方です。この創世記22章はアブラハムが真実で誠実だと言ってないんです。神様が真実で誠実なということをアブラハムを通して示してくださっている。それは私たちに対してもそうです。試練を通して今まで頭で分かっていたことが本当に分かった。私たちも同様です。ヨブが今までは目で耳で聞いていました、今は目で見ていますと言いました。試練を通して私たちの信仰は深みを増し、生活の中にしっかり根を下ろし、そして神様の質が自分の中に与えられてくるということでしょうか。そのように神と共に歩むもの、神の試みは神の備えも与えられるということを信じて歩みたいと思います。ヤコブはこう言いました。試練を耐え忍ぶ人は幸いである。それを忍び通したなら神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるであろう。 お祈りします。天のお父様、鬼気迫るアブラハムの試練、それを見てとどめられたイエス様、神様はイエス・キリスト、その一人子を十字架の上に葬られました。それゆえに私たちの恐ろしい罪が許され、消滅にしていただけます。命がけの愛に私たちも真剣に応えるものであらしてください。そのような真実で誠実な神のしもべの群れとして最大の教会を導いてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。